桜が満開でね、気持ちのいい日々が続くこの3月終わりから4月の上旬にかけてですけれども、まああれですね、この桜の時期というのは、まあ出会いと別れがあるわけですけれども、まあなんて言いますか、私ラフは非常にですね、別れについては涙もろくなっているように感じることが多々ありました。はい、一人笑い第7回となっております。この番組は私ラフ一人で適当にですね喋る番組でございます。まあ3月4月ということでですね、まあ卒業式だとか入学式のシーズンでですね、まあ何ですか、大学の卒業式とかになりますと、女の方はですね、何ですか、袴ですか、ああいう着物的なものをね、着てね、やっておりますけれども、まあ非常にですね、ああいうのを見るとですね、ああ、卒業式なんだな、大学の卒業式いいね、と思う日々でございます。まあ私もですね、非常に大きな、別れと言いますかですね、職場がですね、変わることに、転職ですね、をすることになりましてですね、まあ新しい職場、まあとあるですね、社長さんからですね、うちに来て、来ないかというふうに誘っていただきまして、まあいろいろね、条件を聞かせてもらって、まあいいなと思いましたんで、まあ転職することになったんですけれども、前のね、職場の、上司だったり、本部長とかいうね、統括か、とかいうね、肩書きの方にですね、それは、何時間も、毎日のように、会議と称した、引き止め、のね、話をいただいたりして、非常にありがたいな、というところだったんですけれども、多くの仲間をね、別れなければいけないというところで非常に私もですね、まあちょっと寂しいなというような気持ちが多々込み上げてきてたんですけども、まあまあ新しい職場にね、向かって回していこうかなと思っております。まあそんなわけでですね、あれですよ、私ラフのジュニアですね、ラフジュニアですね、ちょうど今中学3年生というところで、高校の受験のシーズンだったんですけども、もう結果は出たんですけどもですね、本当に、ラフジュニ天才です。私立2つとですね、公立を受けたんですけども、全て、ありがたいことに、合格ね、させていただいて、私立の一つはですね、上位5位以内ということで、入学金の免除だとかいう話もありました。結果的にはですね、高校は公立の方に、向かうことになったんですけれども、それがですね、偏差値がですね、すごいですよ。偏差値70オーバー、70超えの高校に行くというところですね、信じられないと、どうなってんねんと思う、塾の先生に感謝したをしてるわけなんですけども、こんなことがね、まさか自分の息子に起きるとはですね、思ってもなく、いや、嬉しいですね。高校受験はね、前期と後期で分かれてましてですね、2回受けることができると。前期で受けたら、受かったら、もう講義は受けないよというような、私の住んで千葉県はね、そういうところなんですけれども、前期、落ちまして、後期にですね、なんとか受かったというような形になりました。これもね、後期、前期はですね、大体自分で採点してですね、塾に行ってですね、これやったらいけるなとか、これやったらあかんなとかいうような試験、結果がですね、大体分かって、それに基づいてあかんかったら、後期はちょっと頑張ろうやというようなところで、後期へのね、どこ受けるんやとかいうような対策をですね、塾の先生と共にですね、計画するというようなことなんですけれども、後期に関しては、 その後何もないですから、その後に受験するとかいうようなことはないんで、まあ、なんですか、採点とかも、まあ、特に、自己採点してこれがやってるからとかいうことも塾でなくですね、だから、まあ、なんですか、高校の合格発表の日に、その高校に行って、まあ、いわゆる番号ですね、その掲示板、合格発表の掲示板を見て、そこに番号があるかないかというようなことを見に行って確認するというような、もう本当にですね、ドキドキもんですよね。まあ、私はまあその時はまあ仕事があったんで、まあもちろんまあね、ジュニアは一人で行くというようなことで、まあ一人で行ってきてですね、まあ見てきてですね、まあちょっとですね、なかなか偏差値70オーバーということで非常に難しい難関校というところで、まあ、ジュニアもなかなかね、自信がなくですね、どうせ落ちてるやろと、まあ朝になったらですね、なんで見に行かないかね、結果がなんて分かっとるやないかというようなことを言いながら、ブツブツ言いながら、まあ見に行ったらしいです。そのね、掲示板を見るときはですね、どうせ落ちてるやということで、まあ後ろ、なんていうの、掲示板に向かって自分は後ろ向いてるわけですね。で、ちょっと振り返って番号あるかなと、そういうようなことで、見たらしいです。上がらなかったらそのまま歩いて帰ろうというような感じで、ちょっと、チラリとね、ね、振り向くというか、顔だけ振り向かせて、もう上半身ですね。上半身だけ、掲示板の方に向けて、チラッと番号を見るというようなことをしたらしいですね。それがですね、番号があるもんやからと。二度見、三度見、自分の受験番号と、掲示板の番号、二度見、三度見、何度もして、合格でもうめちゃくちゃ嬉しくなると言ったような感じだったらしいです。まあ、帰ってきてですね、私はまだ結果が知らないというような状況で、ただいまと帰ってきた中でですね、声がですね、暗いと。ただいまみたいな感じでね、帰ってきた、これちょっとやばいなと思ってたんですけども、もうそれも私に対するダミーということで、受かったよというようなね、声をですね、聞かせていただいて、私はですね、まあ思わずですね、まあ息子を抱きしめようかなと、ね、思ったらですね、やっぱりね、おっさんの抱きしめ攻撃は、嫌みたいでですね、すぐに、避けられたというふうな結末でした。まあまあ、まさかね、私なんてね、偏差値、たかだか、言っても60いけばええ方ぐらいのね、ようなレベルだったんで、それも数学だけですけどね、数学、まあ、数学だけ、ちょっと良くてですね、まあ、トータル平均58とかいうような自分だったんでですね、まさかジュニアがこんな、ね、偏差値の高い学校に入るとは思っておりませんでした。大丈夫ですかね、本当に、本当こんな親ですいません、こんな賢いところに入ってですね、やっていけるかどうか不安ですけれども、頑張っていただきたいと思います。高校はね、中学の時はずっとね、3年間、まあ、小学校からか、ずっとサッカーの方やってたんですけども、まあ高校になってね、もうサッカーはやらないと言ってますけれども、一体何をするのか、ちょっと楽しみです。私としては、弓道とかね、あるんで、弓道部とか、袴とかですね、かっこいい袴をですね、着てもらって、ね、やってもらいたいなと思っておりますけれども、まあ、どうなることやら、ということでございます。まあ、そんなことなのでですね、まあ、受験も終わればですね、それはまあ、卒業式が終わってるわけですね。まあ、私、非常に学校が好きということでですね、子供の行事があるとですね、まあ、何かと顔を出すような感じだったんで、もちろんね、卒業式の時もですね、いい席をですね、確保してですね、まあ、見てたんですけれども、なんて言うんですか、やっぱり雰囲気ですね、卒業証書授与の時、一人一人のね、名前を読んで、まあ、卒業証書ね、授与するというようなところでですね、もうそういう雰囲気だけでですね、もう、泣けてきますね。本当にあれ何なんですかね。 またあのこのねジュニアがサッカー部してたということでですね、まあサッカーの仲間がですね、やっぱり一人一人ですね、私もですね知ってる、生徒もですね何人かいましたんでですね、まあ彼らの顔を見るたびにですね、ああというような熱いね思いが込み上げてきてですね、もうそれはそれは。嫁とお二人並んで、見てましたけれどもですね、二人で、号泣ですよね。本当にもう、いやしかしいいですね。やっぱり学校というのはですね、本当に青春だなと思いますね。またね、ああいう青春をね、私も味わいたいなと思いますけどもですね、なかなかですね、アラフォーの私にとってはなかなか難しいね、ところですけれども。そのですね、卒業式授業の時にですね、まあ、音楽祭でね、クラスクラスで歌を歌うんですけども、その卒業式授業の時にその音楽祭で歌った曲が、またね、バックで流れるという、まあ、これはもう生徒も知らなかったサプライズだったようなんですけどもですね、まあ、これがまた良くてですね、私も音楽祭大好きでですね、もうその音楽祭を録音してですね、何度も何度も私聞いておりましたのでですね、そのバックミュージックも私の涙腺をうるうるとですね刺激し倒してましたね。特に前も言いましたけれども福笑いをね歌ったクラスがあってですね、福笑いに関してはですね何度も何度も本当に一番聞いてるこの学校で一番聞いてるの折れちゃうかっていうぐらい、この高橋優さんのね福笑いを歌ったクラスがあったんで、そのクラスがあまあ授業の時にはですねもう本当にやばかったですね、タオルとかハンカチね2枚ぐらいで足りへんやないかというような感じでございました。まあまあ、ここになるとねなかなか高校行く機会もねなくなるんでね、非常に寂しいですけれどもまあまあ、卒業式しっかり堪能できたんじゃないかなと思います。まあ、卒業式があるとですね、もうそれで終わりかとジュニアはですね中学に行かないのかということでもなかったんですね。卒業式の後の1日だけ、何ですか公立高校にあることなんですか。私はずっとですね、小学校中学校と私立だったんでよく知らないんですけれども、まあ、離任式というものがですねありましてですね、まあ何ですか、転勤する先生たちが発表されてこの人はここに行きますというような、離れる式認識というものがありましてですね。まあ、これも3月30日ね、この収録日、さっきやったのばっかしなんですけれども。まあ、しかしですね、まあ、転勤で離れるよという時にですね、まあ、先生が、トータルで8人ぐらいいらっしゃったんですね。8人一人一人が、まあ、体育館で、全校生徒の前で、別れのね、言葉を話すというような回だったんですけれども。いや、しかし、やっぱり、中学の先生となるとですね、やっぱりなんですか?やっぱ、熱い人が多いんですかね。男の先生、それもですね、結構な年いってる先生から、まあ、若い男の先生まで、もちろん女の先生もいらっしゃったんですけれども、なんですか、先生、泣いてるんですよね。その、生徒の目の前でね、喋りながら、結構詰まってですね、何秒も沈黙が続いてる中でですね、もう泣きそうで喋れないというような状況がですね、非常に続いてたんですね。まあ、私も転勤する、今まで、何度か転勤とかですね、まあ、転勤する人を見てきたこともありますけれどもですね、まあ、なかなかその体育館でね、その発表とかいうようなこともですね、普通の会社でなかなかないというようなところもあってもですね、まあ、ちょっと仕事の終わり、残業前にあったりだとか、まあちょっと送別会の時にですね、まあちょっとちょこっとみんなの前でですね、喋ったりとかいうところで、まあちょいちょい涙する人はいたんですけど、まあまあまあ、そんなにはいなかったですね。やっぱり続いていく仕事は、まあ、それだけじゃないという、まあ、そこを、まあ、なんていうんですか、その、離れてもですね、同じ会社で、まだまだ関係は続いていくというようなところがあるんで、まあ、なかなか、 な、そんなまあ泣いてる人もそんなに見なかったんですけれども、まあ先生という騎士、なんていうか、そういうなんて職業柄の気質というんですかね、熱いんでしょうねきっとね、ボロボロボロボロと泣くようなね、先生もいてですね、熱いなと思ってですね、こんな熱い人がですね会社におったらちょっとしんどいなとかいうふうにも思ったりもしたんですけども、まあやっぱりこうして中学ですね、中学の先生となるとやっぱりそこら辺ね生徒がいるというところで、まあ、熱い人がいいんじゃないかなと。まあそういう熱い人がこそがやっぱりね中学校の、まあ、先生になるべきなんじゃないかなというふうな思いで見ておりました、非常にですね良、かった認識です。まあ一人おもろい先生がいてですね、ポケットからですねメモを取り出して、まあ、そのメモをね読み上げて、皆さんにお金の話をしようという先生がいてですね、まあ、ポケット内ポケットですね、いわゆるセーフスーツの内ポケットにこうメモを、ね、取り出そうと、ね、手を入れるけど、あれメモがないと、あおかしいなと、あ次はですね、上着の両サイドのですね、ポケットに手を入れて、あれないと、次はですね、ズボンのですね、ポケットに手を突っ込んであれないと、一緒に探して結局最初の胸ポケットのところに入ってたというようなおもろい先生がいてですね、やっぱああいうなんていうんですか、離任式というまあちょっとしみじみしてるところでああいうことされると、めちゃくちゃ面白いですね、生徒も爆笑しててですね、まあちょっと場がね、その場が和んだというような形でございました。というわけでですね、私、久々にですねこの前、嫁さんの実家が広島の安佐北区というところにですねあるんですけれども、久々に、2泊3日墓参りも込めてですね、行ってきました。厳島神社ね、日本三景の厳島神社もですね、まあまあ広島県ということで、まあまあ電車で行けるというようなことだったんでですね、ちょっとみんなでですね、ちょっとじゃあ日本三景、私ね行ったことなかったんでですね、ちょっと行きたいというところで、行ってまいりました。まあまあ、船、久々にですね、フェリーを乗ってですね、鳥居ですね、大きな海の上に浮かんでる鳥居をですね、見てですね、あ、それはそれは非常にですね綺麗でですね、まあ、豪快でですね、また厳島神社の境内ですね、そこも非常に赤を基調とした境内でですね、非常に、神秘的でですね、まあ、日本的でですね非常に良かったですね。私、神社好きでですね、よく地元のですね、亀色天神とかですねよく行くんですけれどもですね、厳島神社さすが日本三景というところでありまして、まあ、非常にね綺麗な、まあ、能の舞台とかもね、あの神社の境内の中にね入ってるような形でですね、非常に面白いなと思いましてですね、まあそこで一応ですか、まあ、また私もですね、まあ、世間の流ね流行りに流されてるんでしょうかね、御朱印帳をですね書いていただいてですね、ちょっとですねコレクションが増えたなというところで、今風のですね女子のようにですね、喜んで、帰ってきました意外とですねやっぱ御朱印帳なんですか、一ページ一ページ増えていくとですね、あれ嬉しいもんでですね、まあなんですかね、物集めコレクションというような雰囲気になってきてですね、やっぱりそれだけでもですねちょっと、ああ行ってよかったなとかいうような思いになります。ご身長面白いですね、他はもうね皆さんもねご身長やってみたらいかがでしょうか、ちょっとね普段は行かない神社にもですね、ちょっと行ってみようかなという気にはなりますんでですね、面白いかと思います。はい、というわけでですね、まあ私もですねちょっと転勤ですね、転職をねするということでですね、まあ前の職場でですね、送別会になるたるものをですねやっていただきましてですね、まあ何回かやっていただいたんですけれども、まあすごいですね、やっぱカラオケのあるお店っていいですね、 飲みながらですね、いい気分になってですね、そのままカラオケで盛り上がるという、ね、外に出なくてもそのお店で、飲み会もできて、そのままカラオケに、非常にですね、流れがスムーズでですね、一緒に盛り上がったりだとかですね、まあ、あとはですね、まあ、居酒屋とかに入るとですね、靴をですね、まあ、棚に預けて、そこの靴棚にですね、鍵がついてる、すると思うんですが、その鍵をですね、ちょっと、まあ、酔っ払ってたんでしょうね、ないないというようなところでですね、みんなに探して、もらってたんですけども、まあ、うちのバイトの、やっぱり、お姉さん方、最高ですね、ほんまにないんかなというようなことでですね、その鍵を探すふりをしながら、私の体を、ガンガン触り倒すと。まあ、何度も触り倒してですね、股のね、方もね、ガンガン触ってですね、一言、大したことないなというような話を、捨て台詞を吐いて帰られました。まあ、結局ね、鍵は見つからず、店の人にね、マスターキーで開けてもらうというような事態になったんですけれども、まあまあ、姉さん方のパワーに押されてですね、ずっと私もお笑いっぱなしでございました。まあ、あとですね、その時にですね、大きなですね、花束をいただいたんですけれども、あれどうしていいかわからないですね。嬉しいか嬉しくないかといえばですね、まあまあ、そら、嬉しいんですけれどもですね、全くないのはですね、めっちゃ恥ずかしいやないかな、というような思いたんですけれどもですね、花もですね、でかすぎるのも大概、まあ、もう、ほどがあると思います。本当にでかすぎるのダメですよ。もう、なんていうんですか、もう本当に2輪とか1輪ぐらいで、ちょこっとしたもので、ね、いいんじゃないかなと思いますよ、本当にね。ちょっとですね、考えてくださいよというようなところでございます。まあまあでも、嬉しかったですね。ありがとうございました。というところでございます。というわけでですね、今、まあちょっとね、転職ということで、ちょっとですね、有給消化をですね、させていただいてまして、休みはですね、なんと1ヶ月ほどあるというところですね。まあ、そのため、まあ、そのおかげさんで、まあ、嫁さんのね、実家に行けたりもしたんですけれども、とりあえずですね、まあ、こんだけ休みがある中でですね、もうどない休みを使っていいのかよくわからなかった、まあ、今よくわからないんですけれどもですね、今までね、なかなか夏休みも、正月も、取れなかった、職場だったんでですね、もうここ何年も、3連休が最高で、それ以上の休みは取ってなかったもんなんでですね、まあ、突然の、休みをいただいてですね、まあ、どんなにしようかなと思っておりまして、まあ私、レザークラフトが大好き、まあ革製品ですね、まあ自分の今使ってる財布、や、まあ肩からかけるバッグもですね、まあ自分で作ってるものでして、まあちょっとね、革製品作りたいな、ということですね。まあ、ちょっと部屋をですね。まあ、ちょっとその工房じゃないですけども、ちょっとま、その革を作れるようなコーナーを作りたいなというところでですね。まあ、ちょっと部屋の改造をしようというところを考えてですね。ま、いろいろとですね。まあ、パソコンで、イラストレーターを使ってですね、部屋の図面をね、描いてバーバーとやってたんですけれども、ちょっとですね、やっぱりそういう工房チックなものにしたいなと思ってですね。まあ、雰囲気だけでも工房化したいなというようなところで、壁紙ですね。壁紙を変えたろうと思いましてですね。とりあえず、休みに入ってすぐにですね、まあ、楽天で壁紙を買いましてですね、まあ、届くまでに時間がありますので、その間にですね、壁紙をガッカガッカですね、ですか、今貼ってあるものをガンガン外してですね、ってですね、ほんまにこれ自分で貼れるんかなと思いながら不安になりながらガクガク外してですね、まあ、すぐ届いて、ですぐにですね、まあ、貼るというかですね、貼っていったんですけど、まあ、ああいうやっぱりですね、 なんかそのものを作っていくというようなことがやっぱ好きなんでしょうね。あっという間に、貼り終わりましてですね、まあ壁紙もそこそこ綺麗に貼れたなというところで、まあまあ自分の部屋なんでね、まあ汚く貼っても全然大丈夫なんですけれども、まあまあそこの雰囲気だけエスコロというようなところで、雰囲気ではある程度ね作れたんじゃないかなというようなところです。壁紙もですね、ちょっとこれね気分転換にもなりますし、まあやっぱりやる気もきますし、なんか新しい、ね、気持ちになってガンガンやれると思いますね。ちょっと面白いんでですね、壁紙自分で張り替えるというのもなかなか面白いんじゃないかなとは思いました。まあ嫁はですね、まあレンガ、4面のね部屋の4面のうちの1面だけをですね、まあレンガ調のものにして、モノコインの3面は、コンクリート打ちっぱなしのような形の壁紙にしたんですけれども、まあレンガ調のところを見てですね、昔の金持ちの暖炉のある家みたいみたいなことをね、言ってですね、昔の金持ちとね、言ってましたね、バカにしてましたね。まあまあそれはそれで面白くて、ラッキーと受けたとか思って、ね、ちょっとラッキーかなと思ったりもしたんですけれども、まあまあ雰囲気作りにはなりますけれども、いいかなと思います。なんですか、整形する女性が整形した後に新しい気持ちになってね、元気になるような感じはこういうことなのかなとちょっと思ったりもしました。はい、取り留めのないね話をダラダラとしておりますけれども、まあまあ今日はこの辺というような形でございます。ずっと笑っていたいねんでは皆様からのねお便りをぜひぜひお待ちしております。 Gmail アカウントですね、ずっとわら @gmail.com、zutoara@gmail.com、Twitter の方ではハッシュタグ、ひらがなでずっとわらとつけていただいてつぶやきますと、私の方で見に行かせていただきますというところでございます。皆様からのお便りぜひぜひお待ちしております。ちょっとね時間の方もですね、新しい職場になるとですね、ゆずも聞くような形になるかと思いますので、更新頻度もねこれから増やしていきたいと思っておりますので、皆さんぜひぜひよろしくお願いいたします。というわけで今回はこの辺でございます。また次回よろしくお願いいたします。さよなら。